皆さんこんにちは。 WWD ジャパンをお届けするサスティナブルファッショントークは、サスティナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは木村と
向こうです。
はい、そして、前回に引き続き、今回もユニステップスから、鎌田有沙さんとマルティメンドゆかさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前半もいろいろ
楽しかった、
ね、楽しかった。
私のもやもや、ここにそのちょっとね、初めて後半から聞く方もいらっしゃるので、ご紹介差し上げますと、お二人、先日本を出版されまして、私の服はどこから来てどこへ行くの、服と人とのサステナブルな関係を考えるという本をご出版されました。で、まあ、こちらについての話を前半いろいろしてきて、まあ、ここには本当いろんなサステナブルファッションを考えるためのモヤモヤを、お二人ずっとサステナブルファッションについて悩まれてきたお二人が渾身のモヤモヤについて回答を出すという話に
時々笑いを交え
なっておりまして、そのちょっとすごいパーソナルな質問から今日始めようかなと思うんですけど、最近やっぱお二人が買ったお洋服の話からお伺いしようかな。
最近今私が着ているこのジャケットを買ったんですよ、
はい、
これウールカシミヤでバーバリーのブランドのやつで、
はい、
でも結構よく見ると古い感じでこうなんか擦り切れてたりして、はいはい、あと左腕になんかお直しの跡とかあって、
いいですね、
すごい可愛いな。そうメンズのちょっとオーバーサイズな感じで、しかも中見ると杉崎って書いてあるんですよね
杉崎の刺繍が
杉崎ってなんか名前をねやっぱ入れられたんですね、杉崎さんが。
何だったんだろう、
いややっぱりこれはおしゃれなおじいさんを私は想像していますが、もしかしたらそれは単に美化してるだけかもしれませんが杉崎 G を感じながら
素敵なジャケット、どちらでご購入されたんですか？
これは、先週かな、長野県の上田市にあるなんか、はい、アンティークショップでフリーマーケットが開催されてて、本当にフラッと行ったら、
じゃあ上田の杉崎さん、
上田の杉崎さんの可能性が高いです。
場所も特定できますね
聞いてたらご連絡ください。
上田の杉崎さん、ご連絡をお待ちしております。
フリマでご購入された、
はい、
お似合いです。でもやっぱそうやってやっぱお二人ファッションはお好きですもんね。
いや好きですよね。
そうですね、まあなんか好きにもいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱり素敵なものとか綺麗な色とか着心地がいいものとか、あとはやはりこう産地とか、折り方と か、 なんかこ
う
技術がちょっと特殊なものとかにはこうテンション上がりますね
なるほど。普段は古着屋さんでの買い物が多いですか？特に、
私もそうですね、古着がすごい多くて、最近素敵なヴィンテージショップに出会って、そこにいらっしゃるお姉様がもうなんか脳内にこれまでのコレクションの知識が全部詰まってるんじゃないかっていう、もう一着の服を手に取ったらもうその時のシーズンはこうでこうでこうでこんなにっていうのをもう語ってくれる生き字引みたいな方がいて、
うんうんうん、ちなみになんていうお店ですか？
ライラ東京。
ああライラ、うん、いいですね、
はい、ので、まあ、服をいろいろ紹介してもらって、はい、でやっぱいつも本当に感動するんですけど、その例えばじゃあ70年代の服ですってなったら50年以上、うん、誰かにこう愛されて、でもなんかはい次の人よろしくみたいな感じでバトンが渡され、でもまあ何人の手を渡ったか知らないですけど、でもそれをまた私が感動してなんて素敵な服なんだって思って買えるって、いや本当生み出した人のそのなんか感動の持続させ方すごいなっていう、
いいこと言う感動の持続のさせ方、
いやなんかだからデザイナーやブランドの すごさみたいなことも感じますし、そうやってみんなでこう服をこう一緒に大事にしていく、よくなんかサステナブルファッションっていうと一着の寿命を一人で全うしなきゃいけないと思うじゃないですか、でもなんかその責任追い切れるかなみたいな、どうしても飽きちゃうから、だからみんなで寿命を全うさせればいいと思ってて、そのバトンを一時的に受け取れるヴィンテージとか古着はすごい大好き。
素敵
ね、今のフレーズ多分木村さんが3週間後ぐらい
の
とこで
メモしておきます。なんか今日後半ちょっとそのお二人のユニステップスのってどんなことしてる団体ですかみたいなところもお伺いできますか？
はい、ユニステップス2020年にスタートしたので7年目に入ったところなんですけど、 本当に繊維ファッションに関わるステークホルダーっていろんな立場の方がいるじゃないですか、はい、工場さんもいればブランドさん商社さん行政やデザイナーや生活やいろんな方がいて、それぞれによりサステナブルな生産とか消費をする上でできることっていろんなことがあるので、いろんなステークホルダーの人と関わるっていうのが多分一つの特徴、
うんうん、
でやっぱり立場によって見えてる景色が全然違ったり、そこをつなぐことで変化することがあったりっていうので、とにかくユニステップスはうろうろしていろんな方のいろんな景色を見るというのをすごい大事にしています。で、まあ、個別の企業さんのサステナビリティに関する取り組みを、まあ、コンサルティングみたいな形で関わらせていただくこともあるし、結構海外のファッションとサステナビリティに関する団体とのネットワークもあるので、うんうん、どうしても英語圏の方が情報が多いじゃないですか、それを一部日本語にして持ってくるみたいなこともありますが、具体的ななんかこう言いやすいプロジェクトとしては、前もゲストでお邪魔した時にお話しさせてもらったジャパンサステナブルファッションアライアンス企業連携のプラットフォームの事務局をやらせてもらったり、あとファッションフロンティアプログラムというデザイナーの方に向けたアワード兼エデュケーションのプログラムを運営していたり、
ゆいま中里さんがやってらっしゃるやつですね。前
そう
ですね、ゲストに来ていただいて、
そうですね、割と最近ね
語っていただきました。
FFP と呼んでますが、はい、FFP も事務局として6年間、今年で6年目
もうそんなに
一緒にやらせてもらってたり、あとは例えばものづくりの現場に行くフィールドトリップを年に 1,2 回企画していて、やっぱりこういうサステナビリティの話って言葉で聞いてもなかなかこう腹落ちしないじゃないですか、だから実際にものを作っている工場さんに行くとか、あとは手放した後の服がどうなってるかを見るべく個繊維事業者さんに行くとか、うん、そういうツアーを国内外でやってたりします。他に何か
ファッションレボリューション
ぜひ
あとはファッションレボリューションっていう世界的なグローバルのムーブメントなんですけど、はい、それの日本支部みたいなことをやってまして、でそれは消費者向け生活者向けのキャンペーンということで、展示企画をやったりシンポジウムをやったりで、今年はいいですか、もうこの話しちゃって、
どうぞどうぞ
今年は冊子を作ろうと思っていて、
はい
はい、でタブロイド版ちょうどダブダブさんと同じような
さん、
はい、ダブダブと同じサイズみたいな指定があったりとかしていろいろこう見ながら参考にさせていただいて、でそれタブロイド紙を作ってるんですけれども、でそれの内容が服と水ということで、服と水の、まあ、問題点もそうだけど面白さと か、うん、なんかそういうとポエティックなところとかも含めて、なんか水ってやっぱり人とか服にとってどういう存在なんだろうみたいなのをちょっと感覚的に受け取れるような、なんか書き物とかインタビューとかを載せた今冊子を作っていますの でそれが今年のファッションレボリューションの目玉となります。
なるほど、いつ夏ですか。
5月30日
今 月、 あ、
はい、
今月末。
そうなんです。
イベントもされる、はい、
ランチイベントが5月28日ぜひ来てください、
は
い、
ご参加しましょう。
喜んで
喜んで
、なんで水だったんですかっていうのもいいですか、もう聞いちゃって。
もちろんです。やっぱりこのファッションのサステナビリティの話って5年前ぐらいからだんだん日本でもすごく活発になってきたと思うんですけど、脱炭素とか資源循環の話がすごく今多くて、でそれはそれですごく重要なんですけど、やっぱり水ってまだあんまり語られてない。そうですよね、やっぱその水リスクって言っても日本はすごい水が豊富だし、あんまりリアリティがなかったり、でもなんか水ってすごいなんて言うんでしょうね、神秘的な存在っていうとなんか雑ですけど、でも面白いじゃないですか、水という物体自体が。でそれが服作りの過程でどう関わってるかを見るって、課題を知る意味でも、あとなんかこう面白さを感じる意味でもすごいいいテーマなんじゃないかなと思って。サステナビリティってやっぱ大変とか、なんか難しいみたいなところがフォーカスされがちですけど、私たちはその課題を知って別のやり方を知ることがすごく面白いと思って関わっているところもあるし、で水に関するトピックってまだまだこうみんなで学んで面白がれることがいっぱいあるんじゃないかということで、我々も勉強しながらフォーカスしてみました。
それは販売をされる、
あ無料で、
無料で
あちこちで配ります。
どうしたら これを聞いてほしいと思った人は5月28日以降どうしたらいいんですか？
オンラインで
デジタル版のダウンロード
誰でも読んでいただけるし、あともしその人が来れるような場所で配布していただける方とかがいたらお送りします。
プリントアウトも作る、
はい、紙で、はい、
あとはあと全国いくつ、まあ、いくつかになるかわからないですけど、配布場所もあの今募り中ですので、募集中ですので、
うん、はい、おきたいよっていう方、はい、
おきたい方ぜひ
します
連絡をいただければと思っております、はい、ちょっとまた本の話に戻っちゃうんですけど、はい、
まだまだ話したいね。ごめんなさいね。
すいません、なんか前のめりで申し訳ない。前半の方で改めて驚いたというか、確かにと思ったのが、その服を作る量の増え方、価格。
木村さんずっとそれ気にしてるよね。
いや、なんかすごいそこが根本なんじゃないかなって私思っちゃってて、で、まあこの中にもその単純に作りすぎなんじゃないですかっていう、うん、言葉があり、私もそう思うんですけどってすごい思ってて、お二人は特にやっぱ企業の中にいる人たちと対話をされる機会ってすごく多いと思うんですけど、そういう人たちとその話は最近なったりとかするんですか？
いや、ちょっとなかなか触れられない
適量生産についてね。
そうですね。
いや、でも皆さんやっぱり感じてらっしゃるとは思います、うん、その、うん、で何が適量なのかっていうのはやっぱ人によっていろんな判断があると思うんですけど、まあ、この本でも取り上げた、まず客観的なデータとして、その人口の増加率と繊維生産量の増加率を重ねると、やっぱ2000年頃から繊維生産量の増加率の方がこうググッと増えて、うん、なんか比例してなくてめっちゃ増えてるっていうのがあって、うんうん、でまあ服の需要が何と捉えるかって難しいですけど、うん、でも人間の体が着るので、人間が増えたらなんか生産量増えて良さそうですけど、うん、それより早く増えてたらちょっとトゥーマッチな可能性があるっていうのが、まあ、まず客観的なデータで、ですごく大事だなと思うのは、日本のデータだけ見てもこの生産量供給量が2倍になったのと同じ期間に価格が半分になってる、うんうんうんうん、安くなってるっていうのがあって、でこの服が安くなることっていうのはもちろん、ね、ファッション民主化みたいな言葉もありますし、メリットもあると思うんですけど、でも買いやすくなるってことは手放しやすくなるっていうことでもあるので、うん、この生産量の増加があらゆる問題にの根源であるっていうのは、まあ、私たちが持ってることではある、うんうん、で企業さんがそれとどう向き合うかって、その企業の意思とはなんかこう別のレイヤーのなんかシステムエラーみたいなことだと思っていて、やっぱり今その新品をたくさん売ることが一番のその利益の根源であり、で価格競争に入ってしまっている中で、低価格化と大量供給っていうのが企業として生き残る上で、まあ、必要になってしまう構造になっているので、うん、個社の意思の問題でなんかやめますみたいなことがやりづらい、うん、と思うんですよね。だからこそ、まあ、政策やそういうこうルールの部分で変更が必要な部分もあると思いますし、でもそれぞれなんだリセールとかリペアとか新しいキャッシュポイントを模索してる企業さんもいると思うので、その個社の努力とシステムチェンジと両方しないと、みんなうーんって思いながら、でもどうしようもないよねみたいなのは変えにくいよなって思ってますが、答えになってますか？
完璧です非常にわかりやすく。
産業商会さんのリユースの現場というか物流センターに伺って取材させていただいて、その時に、まあ、その現場見たんですけど、最後におっしゃってたのが数値目標として、ちょっと今ちゃんと調べなきゃと思ってるんです、自分の書いた原稿をもう一回見なきゃと思ってるんですけど、生産量販売量どちらだったっけな、ちょっと見ていいですか、2体の 10% は回収しようみたいな自分たちの KPI を設定されてるんですよ、うん、でその指標っていうかって新しいなと思っていて、作った分は回収しようみたいな、今鎌田さんがおっしゃったそのまあ単純に新しいものを作ることを減らすだけではなかなか解決しないっていう全体的な課題に対して、 一つ産業商会はそういう答えを出して結果的にそれを回収するともう一回売るっていう原資になるっていうところもあるので、うんまあ、そういったことなのかなって今、
ね、
そういう動きも出ていますね。
ダブダブさんも記事であの載せてくれていたあのファッションリモデルってエレン・マッカーサー財団のプロジェクトがあると思うんですけど、うんうんうん、いろんなアパレルさんが集まって新品を売る以外のキャッシュポイントをどう広げていくかっていうので、まあ、だから自社の利益の何割をその新品を売る以外のビジネスで、得るにはどうすればいいかっていうのを、うんまあ、世界で模索している人がいると思うのでそういう優良事例がどんどん出てきて共有されてみんなでこう新品を売るだけじゃない、
うんうんうん、
でもちゃんと儲かるみたいな仕組みに向かっていきたいですね。
はい、ちゃんと言っていいですか。最後紹介の指標は回収対象品の前年度の生産着数に対する回収割合を 10% っていう目標を掲げている。
すごい、すごいかっこいい。
すいませんか、訂正してお詫びします
ありがとうございます、まあ、そういう動きも出ていると。なんかあの最後にというかこの本に関しては最後になんかこうこの本を読んでどんな変化というか個人個人がどういう、こう意識改革みたいなのが生まれたらいいなと思ってらっしゃいますか。
うん、なんかあのこの本で一貫して伝えたかったのは、はい、こう正しさをこう求めるんじゃなくて、うん、自分が納得して続けられることってっていうのをこうなんかそれぞれの読者の方になんか発見してもらえたらいいなみたいな望みがうっすらとかかってるんですけど、なんかでも出版社の方から最近いただいたなんか感想とかでちょっとこうショッキングな内容も最初の方はあったりもするけれども、結局はやっぱり自分がやってることもそんなに悪くなかったんだ、だからもっとやろうとか、あのでもこれはやっていたこういうことはもうやめようとか、なんかでも自分があんまりやりすぎると辛くなるからとか、なんかそうそれぞれが考えてくださってそれぞれの着地点を見つけていくっていうのが、まあ、あのちょっとふわっとしてあのこれこそ答えになってないですけど、うん、あのそれぞれ受け取っていただくのがあのその総量としては、うんうんうんうん、サステナビリティの総量としてはじわじわ上がっていくのかなと思いました。
だからここにこうファッションとサステナビリティのモヤモヤについてまとめて掘り下げますっていう帯が書いてあるんですけど、ある意味こうもっとモヤモヤしてもらうための入り口みたいなモヤモヤが悪いことじゃなくて、みんながそれぞれ一人ずつ悩み続けるみ
たい
な、
よりよくモヤモヤしていただくという、うん、
いやでも私も似てますね。やっぱサステナーの議論が人を疲れさせるものじゃなくて、より納得感を持って服と関われるなんかサポートになるものになったらいいなと思ってて、今ってこう意識してなくてもファッション産業に関する悪いニュースってなんか耳に入ってきたりするじゃないですか、うんうん、例えば SNS でどこどこのブランドの生産環境がなんか劣悪らしいとか、
うんうんうん、
あとなんか環境負荷が高いらしいとか、それってその産業で働いている私たちにとってもなんかこう傷つくっていうか残念っていうか、自分がすごく大事に思っている仕事がなんか悪いことみたいに言われると悲しいし、じゃあどうなったらいいのかっていう、より納得感を持って働いたり服を選んだりファッションを楽しめるようになるために、なんか参考になる論点がこのサステナ周りにはあるんだと思ってもらえたらいいなというか、うん、てか自分自身はそうだったんですよね。ファッション好きだけどなんかいろいろ問題があるみたいな時に、じゃあどうしたら誇りを持って服を作ったり着たりできるんだろうって思うと、こういうことを考える必要がある。でもそれってなんかしんどいことじゃなくて、うん、すごく前向きな行為だと思ってるので、うん、そういうふうに思ってくれる人が増えたらいいなって、
うん、ユニステップスって何人いらっしゃるんですか今。
9人
すごい、はい、その何の話しだすんだっていう
木村さんが
いやなんかこうユニステップスについて考える後半でいいんですよね。
どうぞどうぞ、はい、
そうです。リーダーシップが面白いなっていつも思ってるんですよ、うん、誰か一人が強烈にリーダーシップを取って、もちろんいらっしゃるね、いらっしゃいますけど、だけどなんかメディアも編集部もそうですけど、いわゆる編集長とかディレクターとかがいて方向性を決めてみんなでやるっていう形じゃなくて、なんかそれぞれが違うリーダーシップを持って 不思議とまとまってるのかもしれませんけど
そうです、おっしゃる通り、
この組織のあり方っていうの自体がなんかこう旗から見るとすごく新しいなっていうか 今らしいなっていうふうに私は。喧嘩するんですか？
喧嘩
しないですよね。だからその本音でお話しされ、
なんかみんな得意なことが、特に役員が3人いるんですけど、うん、私たち2人と竹村伊代って、うん、3人が一応こうなんでしょう、マネジメントというか、うん、他の方たちを雇わせていただいてるって形なんですけど、まあなんかみんな違ってみんないいみたいな感じ で、
ね、
いいでね、苦手なこと得意なことが大変バラバラなので、
大変バラバラ
お互いがお互いに丸投げしつつ、
そうですね、
大事なことは3人で、
でもなんかこう車を作りましょうとか、うん、パソコンを作りましょうとか、何かゴールが、ものが見えるものをみんなで作るんだら、まだ違っても、まあ、ある意味概念を常に扱ってるじゃないですか、うんうん、組織とか、
確かにな
んかコンサルとか考え方とか、その中で 何かこうパーパスとかビジョンみたいなのをすごい掲げてそこに向かってっていうのともまたちょっと違う、うん、それすら常にもやもや動いていく中でどうやって共同体をか、そんな風に
面白いですね、そのご質問やっぱりこのいろんな人と話して、いろんな人とこうなんだこのインプットを受けてるっていう意味では、鎌田がやっぱりフロントとしてめちゃくちゃ強いのはユニステップスの強みになってるんですけれども、何でしょうね、
役割分担、
役割分担
役割分担
どこにですか、ね、常に話してるとかですか、はい、常に話して
る、でもモヤモヤとかそのちょっとこう引っかかったところとかを共有はつどつどしてるっていう感じですかね。
ユニステップスという船はどこに向かおうみたいな話は、うん、はい、常にしてるんですか。
たまにしますけど、年に1回くらい
年1です。あと我々フルリモートなんで会うのも月1、はい、
ですよね。
なんで多分雑談も少ないし、ね、まあ、なんか大きな方向性は共有してて、うん、まあ、あとそれぞれすごくパーソナルにこのテーマに関心がある、うん、なんか内発性がめちゃくちゃあるみたいな。
そうですね、圧倒的興味はあるので、
圧倒的興味がそれぞれあるのか、
それもやっぱ改めてお伺いしたくて、やっぱ大変だろうなって思うんですね、うん、なんかそのさっき鎌田さんがおっしゃってたように、いろんなステークホルダーの目線を持ちながら議論を進めていかなきゃいけないってめっちゃ大変だろうし、うん、まあ、簡単に言えばイライラすることもあるんじゃないかなと思うんですけどお二人は常になんかこう前向きというか、
穏やかかは分からないけど、穏やか、心の中心中は分かんないけど、ニュートラルに見える、う
ん、なんかモチベ、うん、個人のモチベーション、仕事に対するはどこにあるんですか。どういう時にやっててよかったなと感じるというか、うん、やりがいとか、
絶対にこうこれを達成はできないと思うんですけど、まあ、いろんな情報とかがある中でいつか分かりたいって思ってる感じですね。
あ、なるほど、
いつか分かりたい、
いつか分かりたい、
うん、かな、なるほど、
そうですね、なんだろうね、え、何がモチベーションなのかでも
研究者気質でもあるんですよね。
そうですね、そうですね、だから考えたいことが尽きない、うん、でもさっきの話につながると思いますけど、まあ、そもそも服やファッションに興味があって、まあ、長らくそこに関心を向けている中で、例えばその最初はファッションを楽しむってコーディネートを楽しむことだと思ってたんですよね、うん、その組み合わせを変えていろんなものを着るのが面白いって思っていた、うんうん、でその後だんだん制裁背景とか知り始めると、そのものができる過程自体がめっちゃ面白いみたいな、うん、その中に人の寄り方でそんなことがあるのとか、うんうん、そういうものづくり自体も面白いし、かと思えばでもいろんなところで環境負荷があるとか労働環境がっていう時にオルタナティブなやり方を試してる人がたくさんいて、うん、そういう人たちの話を聞くのも面白いっていう、うん、その服に関わる関わり方が多様にあって、考えるべきことがいっぱいあって、うんうん、まあ、それを考えること自体はすごく面白いんだと思います。
すごい利他的ですよね、うん、いろんなことがなんか利他、あ、違うそうじゃないだなんてか他人周り利他的じゃないや、周りに興味があるっていうか、こう、
あ、
うん、
まあでも周り、そうですね、ちょっと戻っちゃいますけど、なんでこのユニステップスの 理事とか、また共著者というこの最近やっぱり本を出版してからペアで動くことが多いですけど、こういうふうに2人で呼んでいただいたりとか、でもそこでやっぱり喧嘩してないのはなんでしょう、やっぱり鎌田ありさってい こう素晴らしい知性の塊みたいなのがいて、その横にいるとなんかもう喧嘩したいとも思わないというか圧倒的すぎて自分は自分の得意なことやろうって吹っ切れるみたいなのはあるかなって思いました。争っても、コテンパンにされるだけだし、
コテンパンにされるんだ。
かもなさん、いや、すごいエレガントにコテンパンにされるわけなのですごいわ、そういう意味で、なんか、みんなうまく、はい、いやでもなんか立ち回ってられるっていうのはあるかなと思います。
そうですね。でもだから、
否定しないんだ。
違うんですよ。
そうですね。
でも、そうなんです。でも、私が得意なことと、私がもう壊滅的にできないことがあって、その壊滅的にできないことは全部拾ってもらってるので、いないと成り立たないっていうのが、まあ、なんかこう、お互いによくわかるっていうのと、うん、まあ、あと、私が結構なんか、なんていうんですかね、よく不安がある、いろんなことを、うん、すごく不安があるタイプっていうか、
そういう表情は時々見ます
なんか一個の正しさに集約していくみたいなことがすごい危ないことだと思ってるので、高崎もこうさんが言っていた企業のビジョンはこれで、それに向かってみんなで向かいましょうみたいなことがすごくなんかこう危なさもはらんでいると思っているので、なんかそのどこかに求心力を持たせすぎないっていうことが、多分特に正しさを扱う上で絶対大事。
そうだよね、そういう意味でユニステップスって本当に貴重な存在だと思うんですよ。ファッションとサステナ、ファッション産業サステナビリティとかにおいて永遠にこう迷ってる北極星みたいな、
すごい導いてるのか迷ってるの
かいやでもその存在がいないとやっぱりどう迷うんと思う、だからすごいいい、
いやでもなんかその正しさを扱う団体としての自覚、
正しさを扱う団体、いいことをおっしゃいました。
いやすごい、ね、なんかやっぱ企業だとその感覚って持ってないっていうか、
うん、
新しいなって
。ね、そう。でもなんかゆかさん、私本を通じて思ったのはゆかさんの大きな大きな役割は笑いを取るとこなん
です。ゆかさんそうなんですか。
そうです。すごいんですよ。
ありがとうございます。
もうだから。
もうそこだと思って。
なんか文章とかも私が超味気ないつまんないただの文章を書いてゆかさんに送るとめちゃくちゃなんか鮮やかなリズムで返ってきて
あそうリズムリズム、はい、そうリズムがすごい、落語とかそういうのなんかよそういうなんて話し家さん、
はい、
のリズムみたいなの文章に感じます
、うん、いやすごい読みやすかったです。
サステナ界にグルーヴを巻き起こす
でもそれ本当に大切重要なことですよね、はい、そっか、そう謎の組織ユニステップスが
ちょっと少しだけ、
少しだけ、うん、
分かってきました
確かにこの話どこでもしたことなかったですね。
確かに初めて聞かれてすごいありがとうございます、はい、掘り下げていただいて
自分たちでもちょっと発見になりました
ちょっと最後この今後の活動について告知を、ぜひぜひ、さっき服と水のタブレットの発表はあるっていう話、はい、
タブレット
タブレット媒体
なんだっけ、
タブロイドごめんなさい最近タブロイドエアパッドを顔をちょっと頭の中がどうでもいい感じですいません。
タブロイド、
タブロイド
は出ます、うん、今月、
はい、それ以外、
それ以外だとファッションフロンティアプログラムの2026年度の応募が今始まっていて、
はい、
クリエーションとサステナビリティどっちもこう高いレベルで両立したいなという意思のあるデザイナーの方であればキャリアがあってもなくても誰でも応募ができるんですけど、応募していただいてセミファイナリストに選ばれるといろんな講義が受けられたり、
めちゃめちゃそれが贅沢、
すごいですよね、
すごいよね、
本当に運営しててもめっちゃ面白いですけど、
自分たちのために組んでる感じ
すいませんちょっとそれもありますよね。
いやでもそれいいことですよね、
そうそう一番頷いてるかもしれないその講義中、
いやでもそれがいいな、
うん、
そうだから学びの場っていう意味でも単にアワードで賞を取るということじゃなくて、うんうん、学びの場として運営することもすごい大事にしているので、興味がある方は5月末まで、でもうすぐなんですけど、
すね、
うん、でも最初はそのデザイン画とか企画書とかだけなので服はなくて大丈夫なので、
ま
はい、ぜひエントリーしてくださいというのが1点と、もう1つはフィールドトリップを、
はい、
8月31日から9月6日インドネシアに行くツアーを企画しているんですが、インドソウルというサンダル中心にものを作っている B コープとか取っているブランドがインドネシアにあって、フットウェアが中心なんですけど、リサイクルマテリアルいろいろ使っていて、まあ、そのブランドの生産背景だったり、あとインドソウルもコラボレーションしているペイブルっていう繊維と繊維リサイクルの会社があって、うん、めっちゃ面白いんですよ、うん、あの反毛なんですけど、うんうん、反毛ってあの急にテクニカルな話がありますけど、あの引っかいて繊維が短くなっちゃうから、うん、糸が弱くなって反毛100で生地折るの結構難しいじゃないですか、うん、でもそこは100で生地折ってて、なんでかというと、何でも何でも混ざっててもいいし、コットンだけでも分けたり混ぜたりどっちもやってるんですけど、インドネシアには手織りの織り手がまだ結構いるというので、あの村のコミュニティの人たちと連携して、あの手織りとか、まあ、力織機とか使って生地を織ってるんですけど、生地がめっちゃ可愛いんですよ。で、まあ、その去年インドネシアに行きまして、いろんなところを巡りまして出会いまして、そのファウンダーのアトマという女性がすっごい素敵な方なんですけど、
みんなに連れて、
はい、
お行きを連れて行こうと、
そ う, そういう面白いスポットを去年リサーチしてきたので、
いいですね、いいですね。
なんか前スタディーツアーって呼んでませんでした？
あ、すごい、ありがとうございます。
今よく覚えても
すごい、フィールドトリップ、
ちょっとそのニュアンス変わって
すごい、さすがすぎるんですけど、マイナーチェンジに気づいていただいてありがとうございます。
だけじゃないよと、
そう、そのニュアンスを変えたくて、スタディーツアーだとやっぱすごく学びみたいな感じがあって、まあもっと現場に行って体験して自分の視点で考える、そう、遠足的な感じで捉えてもらえたらいいなと思って、フィールドトリップに改名しました。こんなこと気づいてくれるの、
ね、初めてですね。
さすがです。
さすがです。
褒められた。嬉しい。
そんなフィールドトリップが、はい、応募はどうしたらいいですか？
ユニステップスのウェブサイトから、はい、あの詳細ご覧いただけますので、あのファッション産業で働いてても働いてなくても大丈夫だし、企業のなんか社内研修的な感じで、あの来てもらっても全然いいですし、うんうんうん、結構
何日間、
6日間、
あ、そんなにずっとインドネシアに、
はい、
あ、じゃあ楽しそうだ。31
位に出て、うん、9月6日に帰ってくる。
8月31日から9月6日、
うん、はい、
うん、いいですね、
はい、
そんな、
ぜひお越しください。
中さんから何かアナウンス、
大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあまずは5月28日にみんなで行こう。
どこに？
毎週聞いてましたっけ？
ファッションレボリューション、
イベント、
その
イベントに、
それはイベントは、はい、ちょっと、はい、
ぜひ皆さん
行きます。ちょっと少人数になっちゃうんですけど、ぜひお越しください。
はい、ということで後半戦もありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
本当に楽しかったです。
引き続き
の鎌田ありささんとマリキンメンターゆかさんに
お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。